おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1344回をお送りします。4月20日月曜日7時43分です。まあ眠いんですね、月曜日は。朝が早すぎまして、ちょっとですけど、MLB で、ドジャースの佐々木朗希くんが先発しているのを、ちょっとだけ見ることができるほど早く起きましたんで、朝4時からね、日本時間では試合やってたらしいんで、4時は絶対無理なんで、まあ、5時40分ぐらいには起きて、ちょこっとだけ見て、即降板っていうタイミングだったんですけど、いや、4回途中、つまり5回の途中ですね。で、降板するケースが最近すごい多いですよね。なんかこう、急に、まあ、その、いわゆる抜けるってやつですよね。野球用語で言う、抜ける球が増えてきて、痛打されて、フォアボール出して、そんなに失点はしてないんだけど、これ以上続けるのはちょっと怖いなってところで、降板してしまって、勝ちも負けもつかないという、ことが繰り返されている感じがしますね。まあ私、佐々木朗希を一番推してますんで、なんといっても元ロッテですからね。まあ彼の、ロッテの、との関係は非常にファン的には微妙なところもありますが、まあそんなことはあんまりね、当事者でもないし、ただのファンですから、普通に応援してるわけですけど、なかなか今シーズンも厳しいなと。そんな悪いわけじゃないんですけどね。もはや誰にもわからなさそうな話をしますと、千葉ロッテマリーンズではちょうどこう、小島投手、左のエースの小島投手がちょっと似た感じで今、先発ローテから外れちゃったかなっていう感じ。悪いわけじゃないんだけど、なんかこう、勝ち負けつかないところで、でも勝ちがつきそうなところでいなくなってしまうっていう先発。まあ多分、まあ春先ですからね。まだまだ、先を期待して、すでに最下位なんですが、ロッテは。ドジャーズはね、なんかもうダントツぶっちぎりで首位だから、別に、その、先発が5回途中でいなくなるぐらいなら、全然いいんじゃないかっていう感じなんでね。多分、このまま急にマイナーとか行く。マイナー行かないんだっけ、今年は。なんてことはないと思うんですけど。野球談義をやってる場合じゃないんで、話を先へ進めますと、まずお知らせがありまして、4月の28日に、また出版記念イベントで、今度は名古屋に行ってやります。で、オンラインはいつも通りなんですけれども、まあ、オフラインは本当に久しぶりの、いつ以来だったかもはや思い出せない名古屋なので、もともと名古屋ライフハック研究会というものが、実はライフハック研究会発祥の地でもある名古屋なんですが、そこで私も何回か、いろいろと、歓待いただいて、大変ありがたい土地だなぁと思いましたので、ぜひ、覚えている方がいらっしゃって、かつ、もはやライフハックの話じゃないじゃんっていうことなんですけれども、まあ出版記念ですけれども、最近出した黄色い本の出版記念でして、あれはベースにウィニコットだの、オグデンだの、もうなんか、お前何言ってんだよっていう、名古屋で話していたことはエバーノートとかだったじゃんって感じなんだと思うんですけれども、まあそこを、目をつぶってくださる、寛大な人にぜひ。はい。途切れたんですけど、なんと父から電話があるという。なんかこう、勘弁してほしいんですけどね、この時間に電話してくるなよっていう感じですが、まあ、そもそも電話をしてくるなよっていう感じですが、まあ、歳なんでね、仕方がないだろうと。もう、そしてまあ、もともと父はですね、今日その話するかどうか考えてるんですけど、まあ他人の状況とかを一切考慮するということがそもそも不可能な人だということが、ようやく分かってきたんですけれども、ようやく分かるのが遅いよな。まあ、ようやく分かってきたんですけどね、他人の事情とか状況を考慮するという能力が、もともとないんだなということを、改めて知ったんですけれども、まあ、だから、私からすると、この早朝に電話をかけてきやがるという、ですね。まあそんなことを父に言っても無駄なので、言わないんですけど、言わないというか、言ってもなんかもう電話を切った頃には完璧に忘れるんでね、しかもね、この完璧ってすごいなって思うんですけど、全く頭に留めておくという気配もないみたいな人なんでね。 何の話をしてたんだから、名古屋に行きますということですね。だからよろしくお願いしますということでもあります。で、神保町でもやったような話をするわけなんだけど、全然違う話をする高三も極めてあります。私同じ話2回するの非常に嫌いなんですよ。自分が飽きるんで、すぐ退屈するんで、効率的だろうと何的だろうと関係なくですね、毎回毎回違う話を平気でします。で、前にした話はほぼ忘れてしまうというところもありますんで、スライダー全部残ってるんで、使えばわかるんでしょうけど、使いってまで同じ話を、しかも今オンラインで聞く人にとってはどこで聞いたって神保町だろうと名古屋だろうと変わらないじゃないですか。だから新しい話をします。ただ何の話をするかはまだ全く考えてません。というのはですね、今から用意するじゃないですか。そうすると多分新幹線の中とかで別の話用意したくなるんですよ。私そういう人間なんで、やれと言われれば多分、まあ、毎日は無理だと思うんですけど、毎週セミナーとか全然平気なんで、やれとは誰も言わないし、多分誰も来なくなってくるんでやらないですけどね。毎週セミナーとか全然平気なんで、絶対こう、一週間先の準備とかはやってられないわけですよね。毎週セミナーをやるということは、ほとんどの準備は前日か当日にやるんですよ。現に私そうなんで、この番組はそうなんで。ということで、全く違う話をします。はい。全く違う話はできないな。でも、神保町で話した話とは違う話をすると思いますので、まあ、よろしければ、現地は3000円で、オンラインは2000円に、今回はさせていただきました。まあ、会場費がね、神保町は安いんですよ、極端にね。名古屋はすでに結構取られてまして、それも驚いたんだけど、結構埋まってて、まあまあお値段張るところになってしまったんですよね。あと、その新幹線で行かなきゃなんないんで、これも新幹線で行くと、でも今1時間ぐらいで、小田原なんで私はね、小田原名古屋は1時間ぐらいで行っちゃうんですね。まあ、小玉乗ると2時間かかりますけど、光号なら1時間なんで、あ、これで行こうと思ってですね、いうことにしました。はい、なので、まあできれば現地でね、お目にかかれると非常に私としてはありがたいです。で、その後、懇親会なんですけど、懇親会がですね、タスクシュート認定トレーナーさんのもともとオフ会にこれをかぶせてあるんで、そっちに行きます。だから懇親会に来られるという方はそっちに合流していただければ、多分そんなに全体的に流れとして違和感はないと思うんですよ。タスクシュート認定トレーナーさんのオフ会みたいなのなんだけど、別に全然参加できると思いますんで、まあよくわかんないんですけど、まあですね、二次会とかで他のところ行ってもいいと思いますし、私もう名古屋に泊まることにしましたから。そんなわけで、ぜひ、本は別に買っていただかなくても、買っていただけるとやや嬉しいかなぐらいな感じなんで、もうこれを言うと編集さんに怒られる気もするんですけど、まあそんな感じです。よろしくお願いします。はい。今日したい話というか、本題に入っていきますが、ボラスの話なんですね。ボラスの話は定期的に読んでおりますが、非常にね、彼には勉強になるなと。今までの話とすごく同じなんですよ。同じなんだけど、いや、解釈が違うなっていうか、その可能性を広げてくれる人だなって本当思うんですね。まあ、詩人っていうのが、合ってるなって思いますね。彼は詩を、まあ私は読んでることないんだけど、彼の詩は。詩人っていうのがわかるなって感じがします。で、ボラスのすごい新しいと、一番僕はやっぱり、新しいと思うのも、一つが変形性対象ですけど、もう一つがの罪悪感に関する考え方なんですよね。罪悪感というと、どうしてもやっぱり罪悪感を何とかしましょうみたいなノリになるんだけど、罪悪感を持つ能力、これについては確かにメラニー・クラインも言ってはいるんだけど、メラニー・クラインの世界って厳しいじゃないですか。まあ時代も厳しいし、彼女自身が厳しい時代に生き残ったユダヤ人ということもあるから、厳しいのはわかるんだけど、まあもともと彼は厳しい人だと、彼女は厳しい人だと思うんですけどね。でも、まあ、メラニー・クラインの言う罪悪感を持てる能力っていうのは、本当になんかもう、懺悔感が持てる能力みたいに感じられるんですね。まあ、そうであるべきかもしれないんだけど、ちょっとやっぱりね、あれを言われると苦しいなって感じがするんですよね。いろんな意味でね。ボラスのはもっとやっぱ現代的なんで、まあ、罪悪感っていうのは結局心を癒すんだよみたいな。だから罪悪感持って、なんかちょっと自己犠牲的な万能感持つ人いるけど、いいんだよそれでみたいなノリが あるんですよね。普通はそうやって生きるもんなんだよみたいな、まあ、ウィニコットにちょっと近いなってやっぱ思うんですけど、ウィニコットとは全然違うタイプだと思うんですけどね。でもなんかこう、そうやって人は生きるもんなんですっていう、そのごく普通の感情をいちいち否定しないようにしようねっていうところが私は非常にいいなと思うんですよね。幼児が D ポジションを確立するためにこう罪悪感を持つ能力とかって言われてしまうと、そうでなくても難しい問題を抱えていらっしゃる人、難しい問題を抱えている幼児、乳幼児の話をしてる、だからこそなのかもしれないけど、なんかどっかちょっと宗教色が入ってきすぎるのではないかと、まあ、そこで彼女の出自ってものをメラニー・クラインの場合考えてしまうんですけど、どうしても。それに対してウォラスはもっとこう常識人みたいな感じが、まあ詩人なんで、詩人だし、彼のってことはちっとも常識的な感じじゃないんですけど、あの週に7日セッションやっちゃうよみたいな、そういうのも極めて変わった発想だなと思うんですけど、でも私は彼の発想からすごくこう13期14期の3ヶ月チャレンジに可能性を感じるようになったんですよね。まあ、あのじわりじわりと参加者さんの数が増えなくなってきているのが非常にこう考えさせられるわけなんですけど、しかしなんとかここで踏みとどまろうと、まあ踏みとどまれなくても無理やりやり続けようっていう感じなんですけど、あ、ちなみに、あ、そうだ、お知らせで忘れてたんですけどね、まあいいや、明日でもいいんだけど、3ヶ月チャレンジに習慣化コースというものを追加します。これは今までは総合コースでそっちでいいんだけれども、あの特殊コースっていうものを作ってみたいっていうのがあったんですよね。残念ながらタイミングをちょっと壊しちゃったんで、第15期か第16期から改めてですね、先送りコースと習慣化コースと、あるいはその2つのを合わせて使うコースかな、なんかそういうのをですね、これ週1回に限るかなって僕、隔週でもいいかなぐらいに思ってるんですけど、まあ、そのあれですよね、つまり100日チャレンジでやってみた、オンラインコミュニティに伴走しますっていうのの逆、ちょうど逆になるんですよ。伴走をメインに置いているんだけど、オンラインコミュニティも参加できるよみたいな形にしていこうかなと。でここでその毎週1回にぐらいに、まあもうちょっと少なくなるかもしれないけど、あのセミナーしますみたいなのを追加してですね、まあ、3ヶ月チャレンジは完全に総合コースなんで、個人の各個人の好きなように好きなテーマでいきますっていう感じなんだけど、この習慣化コースはもう習慣化に、徹しますと。でまあちょっとね、そこまで言うとやや僕の万能感かと思っちゃうんですけど、3ヶ月で成果を出してご覧に入れますみたいなノリをちょっと出したいんですよ。だからライフハックに寄せているわけですよ。でも精神力道ベースでいきたいわけですよ、まあ、精神分析ベースでいきたいわけですよ。精神分析ベースだからもうちょっと頻度上げなきゃなんだけど、あの今から急速に頻度を上げ始めるとですね、キャパシティの問題もちょっとありますんで、まあ、今ちょっと本も2冊抱えていたり出したばっかりだったりで忙しいんで、まずは実験的にやってみて、で形を固めたら3ヶ月チャレンジに組み込んでいこうみたいな、これで3ヶ月チャレンジの少し拡張を図るとともにですね、まあ新しい可能性を見ていきたいって感じなんですよね。そういうライフハックに、まあこのポッドキャストの番組がライフハック時代の精神分析ですけど、ライフハックと精神力道をかけるということをこうもっと、まあビジネス書とでもいいし仕事術とでも全然いいんですけど、要は治療じゃないところに精神分析を、これはね精神分析界から多分嫌われる考え方だと思うし、そもそも心理臨床界からもなんか煙たがられるというか、うさんくさいというか、うさんくさいですけどだと思うんですけどね。でも私のやってることはそういうことなんで、もう今更そこでシュンシュンしててもしゃあないなと、まあ、しゃあないというかですね、まあ開き直れるだけ開き直ろうよっていう感じで、まあ行こうと思ってるわけですね。どうしてもただ前例ないことですから、まあいろいろとやらかすでしょうし、いろいろと大変でしょうし、全然響かないかも。実際今のところお申し込み者、お申し込み0人なんで、相変わらず僕の一人よがり感が、この一人よがり感って結構後から聞いてくるんですよ。あ、もういいや、みたいに。もう二度とこういうことはやめよう、みたいに。そういう、すぐ抑うつ的になるのは私の悪いところなので、なんとかここで、たとえ今回0人でも、この拡張路線は、頑張って模索するぞっていうですね、総合コースを最初に作ってしまったから、こう なんちゅうのかな、専門コースを作る、その値段との兼ね合いどうするんだみたいなのいろいろあるんですけど、まああんまりそういう整合性みたいなのことばかり考えずに、専門コースは専門コースで新しく作ったんだから、もう今のこのお値段でいきますみたいな、そういうふうにしてみて、まあそれでうまくいかなかったらまたいろいろ調整をかけていこうではないかっていう考え方ですね。習慣化と現代は、最初は習慣化を用意したんですね。まあ先送りもおいおい考えていこうと思ってるんだけど、どっちかっていうとやっぱりその治療プロセスから離れたいっていうのがあるんで、習慣化っていうのはやっぱり仕事術とかビジネス書方面に向かってるじゃないですか。あの地味な方ではありますよ。時間かかるから即効性少ないんで、そこがまた精神分析的だと僕は思うんですけど、地味な方ではありますが、あのどちらかというといわゆる、私あの言い方嫌いなんですが、あのコーチングの人が時々使われるマイナスをゼロに戻す系っていうよりはゼロをプラスにする系っぽいじゃないですか。全然そんなの関係ないんですけどね。大体悪癖と習慣化ってどうやって切り分けてるんだよっていう、まあその辺の話を精神分析的にやれる、言えることはいっぱいあって、私は行動科学はもちろん分かりやすいし、あの適用しないってことはないんですけど、タスクシュートとかね、だからタスクシュートと精神分析っていう話をやっぱりしたいんですよね。で私はもうそれは名古屋でするかもしれませんけど、タスクシュートと精神分析はもうあのどこにどういうふうに言えばいいかっていうのは大体もう頭の中にはあるんですよ。ただそれを何ていうのかな、別段なんでだって言われると困るんですけど、別段それを前傾に出してそれでバリバリやっていきますよっていう感覚に僕はなってないんで、言われ聞かれれば答えますけど、まあそんなことはいいじゃないですかっていう、タスクシュートって僕ですね、なぜ効果があるんだの説明って実はあんまりいらないと思うんですよね。うまくいってるビジネス仕事術みたいなやつってライフハックも同じなんですけど、うまくいってればいいんであって、なぜうまくいくのかの説明は余計だと思うんですよ。どうせ説明でしかないし。で3ヶ月チャレンジとか、それこそ心理臨床は僕は逆だと思ってるんですよ。今ではそうじゃない方向が強くなってきてますけど、こっちは説明こそが大事で、あのうまくいってればいいってもんではないっていうふうに思うんですよ。なんでかっていうと、うまくいっているっていうことがその人を苦しめるってことがあり、しかもそういう方が3ヶ月チャレンジなり心理臨床なりで見ていくべきポイントだと私は思うから。だけどタスクシュートはそうじゃないと思うんですよね。まずうまくいかせることこそが全てであって、それによって心理的にどうなる、情緒的にどうなるは、その次に来るべきこと。まずあのうまくいきたいという、だからあれですよね、リクルートスーツを着ているような人が仕事どうしていいか分かんないってならないようにする上でタスクシュートみたいなものが使えるって話なんですよ。ここで何ていうの、なぜうまくいくのかとか言ってる場合ではないと思う。まずは仕事になれるみたいな話だと思うんですね。だからまあこれは、あれなんですけど、どっちかというとやや習慣化コースはですね、ややですよ、やや若い人向けの方かなっていう感じ。まず仕事を習慣化していきましょうみたいな。だから20代、新入社員とは言わないまでも、20代中盤から30代中盤ぐらいまでというのが、まあ、僕の勝手なターゲット意識ででしてね、実はいらっしゃる方は60代ですってことは多々あるんですよ、こういうことってね。だからあんまりそういうこと僕は考えたくないんですよ。ターゲット層がどうしたこうしたとか好きではないんですよ。例えば僕の X なりこのポッドキャストなりあので、まあ書店員さんにアンケートみたいなのでやってても、僕の本なり視聴者オーディエンスの大半は男性なんですよ。 85% ぐらいが男性ってされてるんだけど、3ヶ月チャレンジになると突然逆にはならないけど女性が優勢になっていらっしゃるんですよね。こういうのもターゲットを考えていたんではまるでわけわかんなくなっちゃうんで、意味がない感じがするんですよね。要するに単純に言って、僕が勝手に想定する何かはあまり意味がないなと。でお金高くないって言われるかもしれないんですけど、でも例えば3ヶ月で終わるんならば、パソコン1台買う値段っていうのは新入社員の方には出せると思うし、ある意味こうまだ家庭持ってないとか、家庭は持っててもお家は買ってないとかいう方の場合、習慣化ってのは損にはならないと思うんですよね。まあ身につけばだって言われると思うんですけど、私は行動科学一辺倒で行くよりは絶対に いけると思ってるんですよ。ネックに何がなるのかの説明がちゃんと入りますから、精神分析っていうのは。だからタスクシュートと行動科学と精神分析でいけると思うんですけど、それはやっぱり説明として、この3ヶ月っていうのは体感覚としてどういう期間かがはっきり分かるようになったんで、いけるんじゃないかと。ただ伴走が絶対いるから、なんか50人とかできないんですよ。まあ今の段階ですと5から10人でがせいぜいなんですよね。そうするとお値段がやっぱりなんかこう3ヶ月で3万円ですってわけにはなかなかいかないんですよね。まあそれでも高いって思われちゃうんですけど、でもですね、その値段で、だって5人とかじゃやっぱりあれじゃないですか。しかも絶対伴走がいるっていうのは、私が言う伴走っていうのは個別セッションがいるって意味なんで、まあ毎週とは最初は言わないまでもですね、やっぱり隔週は最低でも絶対条件に近いなっていうのが私の感覚なんですよね。3ヶ月で1回とかになると、それ100日チャレンジでやったことなんですけど、まあ人となりがわかる、そして何かは言えるかもっていう感じで、でもそれはあくまでも、まあタスクシュートなりライフハックなりですよね。やっぱり規定欠損の話はできないですよね。1回では。とてもじゃないけど。でもこの話を無縁で習慣化って話ができるかっていうと、まあポラスの気分みたいな話になってくるんだけど、できないと思うんですよね。そうすると行動科学になってしまう。報酬のために繰り返しやりましょうになってしまう。まあチョコレート食べることにしてとか、まあなんだろうな、宇田さんの貯金箱に100円入れることにしてとかになってしまうと思うんですね。第一にこれは誰がコントロールしてる感があるんだけど、第二にもっと重大な問題として、それはなぜ報酬だと言えるんだと言えるいう話なんですよ。宇田さんに貯金箱にお金入れるのは報酬なの？罰みたいになってしまわないっていう感じがある。チョコレートも同じですよね。チョコレートは報酬と言い切れるか、ラットなら言い切れるんですよ。だけどチーズでもいいですけど、でもチョコレートは人によって罰になっちゃうし、時と場合によっては罰になってた人にとって報酬になっちゃうしっていうことをまあ書きましたけど、絶対そういう問題が出てくるんですよ、人間の場合は。なぜならばそれは現実のものであると同時に対象でもあるからなんですね。チョコレートはしばしば母親だったりするんで、そうすると母親との関係ってものを抜きに行動科学できなくなるんですよって話は、私は他で見たことがないんですよ。そしてこれを意識すれば、習慣化というものは全然違う要素を呈してくるんで、行けるときは行けるはずなんですよね。行けないやつは行っちゃダメなんですよ。っていうことをお話ししたい。するには個別でしないわけにはいかないんですね。だから個別でするというのはですね、単に伴走であるっていう以上にはるかに重大な意味に、プライバシーに関わってくるってことなんですね。人前でこの話はできないんです。だから数多くの人を同時にやるわけにはいかないんですよ。というわけで、まあ若干どうしてもお値段張っちゃうんですけど、1回1000円ってわけにはいかないんでね、こういうこと。1000円でいいんですよ。100人いらっしゃるんだったら、ある意味僕の場合は。だけど100人は無理でしょう。100人毎週毎週やってたら、週に100セッションを持つことにそれだけでなっちゃうから、それは絶対無理なんで、週5日だったら20セッションで、1日20時間人と喋ってなきゃなんないわけですから、それは絶対無理なんで、やっぱりこう、少なくなるんですよね。どうしてもね。一度にできることの時の、人数が、まあ私の記憶力でもって、顔と名前が絶対一致する半径に、やっぱり収まらなければいけないと思うんですね、私と仕事は。そういう意味では、まあ3ヶ月チャレンジに集約していければいいなというのが現在のところで、お知らせで話が25分行こうとしてるんで、戻しますとボラスの話ですね。で、ボラスの話で私は今回新しく読んだのが、お知らせおしまい。抽出取り入れっていう表現なんですね。確か抽出取り入れだったと思う。で、これはね、ボラスの中では対象、東映同一化に対応してるんですよ。で、私これ東映ドイツ化でいいじゃんって思っちゃうんだけど、抽出取り入れとかいらないじゃんって思っちゃったんですけど、でもやっぱりボラスの、まあ、変形性対象もそうですけど、移行対象と変形性対象は私はどうしても被るところあるなって思うんだけど、被るところがあっても確かにこれは臨床でというよりはもはや人とのやり取りでですね、私のだから考えに近いんですよね。人とのやり取りに精神分析は見えてくる、精神力道なんですけど見えてくる。 これを漏らすはやっぱり敏感なんだなって感じがします。詩人だけあってなのか分かりませんが、で例えばこの抽出取り入れって何かっていうと、一番僕が気に入ったエピソードに、まあなんかちょっとリアリティを欠くんですけど、でもそういうことってあるし、そういう人っているなと思ったのがペットの話で、あの2人で男女が同棲するときにペットを実は男は飼いたくないと思ってると。でもこういう男の人っているんですよ。まあ女性にもいますけど、ずるいっちゃずるいんですけど、こういやペットを飼うのはいいんだけどさってこういう言い方するんですよね。かわいそうじゃん、家の中に閉じ込めて飼っているなんて、僕は耐えられないよとか言って結局ペットを追い出すわけですよ。まあそういう事例なんですね。でこれはですね、まあなんか感じ悪いじゃないですか。でも悪意はないじゃないですか。で結局手放すことになるというのは、まあまあ多分本音を言えばいろいろあると思うので、毛がアレルギーだとかね、あるいはまあそもそもペット邪魔だとか思ってるとかね、エッチしたいんだしみたいな、まあそういろいろあるわけです。いろいろあるんだけど、ここの話の何が良くないかって、この女の人はペットに対する愛情というものをこの男の人に抽出されたっていう表現を取るんですよ。これはうまいなって思ったんですよね。つまりその女の人は、まあこの事例の中ではね、今や罪悪感に苛まれてしまってると。つまり自分はペットをエゴイスティックに部屋に閉じ込めて飼おうとしていたけど、この同棲している男の人は愛情深いからペットを飼いたいのにあえて手放したっていう、そういうふうに、まあ、そう思うかどうか知りませんが、そう思ったことになると、この女の人は自分の愛情を奪われたんだっていう表現をとる、まあ詩人っぽいよなと思ったんですよ。でもこれは東映ドイツ化で説明できる気がするんだけど、抽出取り入れにという概念を新たにここに設定してるんですよね。で、まあ男の人はこの女の人から愛情を発揮するという機会を盗んだっていうんですよ。これはですね、私特にセッション中にやっちゃいますよ。これ絶対やるんです。いくらかは。これをやらないで会話できるかっていうと、相当無理がある気がする。でもまあ罪がないとは言わないが、あんまり差し障りのないことなら誰でもやります。僕結構やってる気がします。で これをやられまくると、気をつけるぐらいでいいと思うんですよ。やんないようにするとかは無理なんで、これをやられまくると、例えばなんですけど、罪悪感を感じることが非常に困難ないしは不可能になる。クラインの言う意味のそれとは違いますよ。これをやられると D ポジションが確立できないとかまではいかないんですよ。ただ罪悪感というものに対する考え方が非常に回避的になるのは確かで、例えば思い出したしよく分かったんですけど、私はうちの両親って批判がましいんですよ。母方の方はお父さんが DV だから、とにかくこう、なんちゅうのかな、負けるわけにはいかなかったから、PS ポジションで負けないためにもう排出で、人批判するタイミングがあれば批判するみたいなことがある程度必要なんですよ。そういう家ではね。その癖が残っちゃってるから、批判がましいんですよ、母は。父は、聖職者なんで、まあ私からすると単なる生臭坊主だが、聖職者なんで、やっぱり批判がましくなるんですよ、どうしても。そしてあの人は素朴な人だから、あんまり罪の意識もなく人を批判するところがあるんですよ。特に自分の子供とかになってくると。で結局私は批判されまくって生きてきた人間、子供時代ね、結構ね。褒められたことがないとかじゃないんですよ。でも批判が多いんですよね。特に長寿で来ると増えてくる。もう批判ばかりになってくる、一歩間違うと。なると、その、批判精神を盗まれてるんだ。抽出取り入れされたんだと、ボラス的には言うわけです。まんまそのまんま彼は言ってるんですよ。批判されまくっている子供は自己批判能力というものを抽出取り入れされると。そういう子は自分の行為についての罪悪感を持つことができなくなって、さっき言いましたが、罪悪感は彼にとっては癒しの機会ですから、あ、自分悪かったなと思うっていうのはどこか自分を慰められる機会になりやすいんですよ。ところが自分悪かったなって思う前にお前が悪いって親に言われてしまうと、私は例えば私の例で言うと、私は一応進学校に行ってたんで、中学受験してですね、ああ今回まずったな成績って思う前に、 親に何なんだこれって言われると、この機会がなくなっちゃうんですよね。そして私はいやいやいや、それはお前やってみろよみたいな、この反撃モードになって罪悪感反省モードにならないわけですよ。で、何かにつけてこれをやられると、やられるっていうか、大して僕はそれが虐待的だったとか辛すぎたとかいうわけじゃないんだけど、非常にイライラさせられてたのは確かなんですね。で、これをずっとやっちゃうと、自己何て言うのかな、反省能力というか反省機会、反省するっていうタイミングがないわけですよね。抽出取り入れされてる。さっきのペットがかわいそうだろうを代理で喋られちゃうってことなんですよね、これはね。で、この代理で喋られちゃうということによって、代理で感じられてしまうために、私がそれを感じる時間かかるんですよね。自己反省とかそうじゃないですか、時間かかるじゃないですか。ペットもそうじゃないですか。愛情深い、つまりその女の人はペットに 愛情を持ってたのに、男の人がペットへの愛情というものを取ってっちゃったから、罪悪感だけがそこに残って、ペットに対して今までも悪いことしてきたんだ私はみたいになっちゃうわけってことですよ。言いたいことはね、当たり障りがないケースも多いんですよ、こういうのって。ですね、例えばそうだな、私もやっちゃうなって思ったんですけれども、でもやっちゃいますけどね、これはね、普通にね。やられることが確かにこう、ある種の人に、ああ、なるほどなと、その人とこの種の話するのを避けてるのは、そういうことなんか、みたいなのを、例えば思うのがですね、なんか喋るじゃないですか。ああ、なるほどね、それわかるわかるってやつ。わかります？これは分かるということを全部持ってかれるんですよ。これをやられると。いや、いいんですよ。大したことじゃないし、多少はこれをやってくんないと、これをやってもらうことによってすごく会話が弾んで楽しいこともあるんですよ。でも、なんかね、この人は何かにつけてやたら分かる人だなっていう気持ちにさせられることもあって、あれは抽出取り入れに非常に有効な説明だなと思うんですよね。私もやりがちなんで、気をつけてたんですよ。ブラスが、そう、気をつけてたんですよ。昔から割と。そういうことで、なんか、お前頭がいいかのはわかるけどさっていうのを小学校時代に言われたことがあって、反省したんですよね。反省してもいい気になってるから、なかなか反省しないんだけど、わかりたいという気持ちがやっぱ強い子供でしたし、まあ、未だにそれありますからね。でもまあ、これ、多少やんないと、弾まなくなるじゃないですか、あまりにも。なんかこう、何一つ分かってあげない人みたいになるじゃないですか、全部控えればですよ。まあ、あんまりよく分かんないけど、みたいな顔をしてると、それはそれで話しにくいですよね。だから、抽出取り入れっていう表現は非常に微妙だなとは思うんですね。多分良くないのは、分かんないくせにこれをやる。まあ、だから、まあそれは良くないんですけど、やりますけどね。ただ、分かんないくせにこれをやられると、相手からすると分かったものまで取られるし、結局のところ分かったことを、分かった言ってるやつは分かってもいないし、いいことないわけですよ。これだから、これがものすごく行き過ぎるとサイコパスっぽくなっていくんですよね。取ったくせに、取ったものを大事にもしないみたいな。取りまくっておきながら、取りまくったものをすぐ捨てていくみたいな。そういう一番困っるじゃないですか、それやられると。要するに物だとすぐわかると思うんですけど、iPhone とか取り上げて、これは俺のものにするとか言って、そのままガチャンと捨てるみたいに、すごくサイコパスっぽいじゃないですか。でもこのサイコパスへの説明としての抽出取り入れっていうのは、いい説明だと。ただ私は抽出取り入れというのは、抽出してる側からの言い分であって、された側にとってはこれ東映ドイツ化になるから、わかります？例えば、私が何か、わかるわかるって言って、相手の人がこのわかるわかるを言うささぎに対して攻撃的な気持ちになるとするじゃないですか。これ東映ドイツ化ですよね、向こう側から見ると。つまり、なんていうのかな、排出したいものをそこに置いて、それを攻撃しているのが、つまり私は攻撃されるべき人間を振る舞わされるわけですよ。だから東映ドイツ化なんだと思うんですね。抽出取り入れと、東映ドイツ化ってまさにじゃないですか。東映は投げてるわけ。抽出は取ってくわけですから、物だとすると非常にわかりやすいわけですね。ボールを取り上げるのか、ボールを投げつけるのか、どっちにしても私にボールが渡ってくるわけですよね。抽出は私が取った格好になってるし、東映だったら私は投げられたボールを受け取った格好になってるし、ちょっとその、なんちゅうのかな、主体性の違いはあるんですが、 結局のところ形としては同じで、で私はボールを持つ人というと同一化をしていくわけですよ。投げられたボールを持った人になるという意味の同一化をしていくわけですよ。例えば私が悪人はないな、例えば私が罪悪感を引き取りますってことになった時、だから罪深いって相手から投影同一化で罪深い人になってしまうとも言えるし、私が罪悪感を盗み取っていく、だから相手はさっき言った批判されてばっかりいるってやつね、そうするとその人は罪悪感を持てなくなる。だから例えば私が学校の成績で下手打ったなと思って反省しようとしているところにガガガガって言われると、私はその罪の意識を母親に投げて、で母親を攻撃する、つまり母親が悪いということにして私は悪くないんだにする、これが投影同一化なんですけど、それを逆から見てるわけですよね。その私が悪いを母親が勝手に盗み取っていって、攻撃するもんだから私は罪悪感というものを持った反省の機会を奪われているっていう言い方をしてるわけですね。これは面白いなと思ったんですよ。さっき言ったように、あ、それわかるわかるっていうことを私は回避したいってよく思ってたんですね。で、セッション中この問題が問題になることは実際あるし、で私はセッション中のみならず様々なシーンで時々これ言われるんですね。共感が足りないとか同情心が薄いって言われるんだけど、下手に同情したくないっていうのは、下手にっていうのが難しいんだけど、頻度の問題もあるし、だから本当に同情してるかどうかに僕はすっごいうるさくなっていくところもあるんですよね。まあそれは心理臨床とかカウンセリングでは非常に重大な問題、つまりロジャーズのあれですよ、共感しろ共感しろみたいな話で、なぜ共感できないんだって言ってすっげえカウンセラーが詰められて死にたくなるみたいな、そういうお前は共感性が足りないからカウンセラーには向かないんだみたいな、ひどいですからね。ああいう時のなんかこう正義感があるのか知らないけど、人格攻撃が半端ないスーパーバイザーみたいな世界ですけれども、共感傾聴ですから、だからお前聞いているのか共感しているのかみたいな、それをクライアントさんが攻めてくるみたいなケースも1970年代に60年代かな強くあったらしいので、その上から見ているだろうみたいなやつですよね。やられる方たまったもんじゃないじゃないですか。そうでなくても傾聴って簡単じゃないから、お前は傾聴してないみたいなこと言われると、お前の人格がなってないみたいな、そういう話になって、まっしぐらの人格攻撃で、しかもそれは職業上のこう不適格問題みたいなのを相まって、しかも大体それをやられる人は新人さんなわけじゃないですか。すごい辛いと思うんですよね。でもう下手に同情するということは結局分かる分かるをやるってことになるわけですよね。で同情が先に来てしまうと、例えば悲しめないとか、つまりまあそうですね、昔ドラえもんでしずかちゃんが愛犬が死んで泣いてましたけど、代わりにそこで誰かが泣いちゃったら自分泣けなくなるじゃないですかっていうような話なんですよ。下手に同情しまくるという共感しまくるというのはすごくこの種の問題を引き起こすよなと、やっぱりこうセッションっていうものを通じて、もともと僕この問題は結構敏感なんですよ。つまり勝手に僕が悲しむのってどうなんだろうっていうのはやっぱりありまして、勝手に悲しむとか勝手に共感する、分かってやる分にはいいようなんですけど、今言ったような事情があって先に悲しまれると泣けなくなるみたいなのって、時々ドラマとか漫画でやってると思うんですけど、まさにああいう感じのやつなんですよね。抽出取り入れになっちゃうということなんですよ。で、これを聞いてですね、うわ、自分同情して泣いて悪いことしてるって思わないでほしいんですよ。これはやんないとコミュニケーションにならないから、さっきも言ったように分かる分かるを全くやらない人もどうかと思うんですよ。分かってくれない人にしかなれないじゃないですか、それやってても。だからこの辺はそのまず分かんないなら あんまりやらないぐらいな感じだけど、でもめちゃ分かってほしいっていうケースもあるわけですよね。ちょっと分かっただけで分かったって言ってくれよみたいな、そういうこともあるわけですよ。だから一概にこの抽出取り入れ、すなわち問題ですっていう感じ、抽出取り入れは当然こうするところの反対側に投影同一化があって、僕はやっぱり今思うんですよね、投影同一化こそコミュニケーションの基本の一つであって、だってこれは幼児が繰り返しやる、原始的コミュニケーションの型っていうことで 精神分析では取り扱ってるわけだから、つまり言葉をうまく操れなくてもこの形を使えば人間はコミュニケーションができるんですよっていう、まあ、最近私その辺の大脳生理学のちょっとかじっていて、まあ、右脳コミュニケーションっていう感じで、右脳はつまり言語やじゃないんで、言語を扱えたとしてもすごい素朴なんで、まあ、あの難語みたいなやつですよね。だから二者関係において東映ドイツ化を使うということがまさにコミュニケーションになるということなので、まあ、赤ちゃんは泣く、泣かれるとお母さんは不快になるっていう、この段階ですね、コミュニケートはある程度は動いてるわけですから、それが何を伝えてるとか、言葉にすると非常に原始的で素朴すぎるっていうのはもちろんそうなんですが、でもそこら中でこれはやってるわけじゃないですか。結局不機嫌さを武器にするなみたいなのもだって同じで、不機嫌な雰囲気を使って寝床から出てきたらあれどうしたのとか、またいつも不機嫌だとかいろいろ思うわけですけど、何にもそれは言葉を使わなくても介在されてるものはあるわけですよね。それはだから、例えば不機嫌になられると私なんかやっちゃうんですけど、抽出取りでしがちなんですよ。不機嫌を引き取ってしまったりするわけですよね。不機嫌じゃなくしちゃうわけですよ。でも私はそれ昔から良いことじゃないんじゃないかって思ってたんですよね。なんていうのかな、あんまり納得もされなければ同意もされないんですけど、でも私いつも言うことの一つに、人には不機嫌になる権利があるっていう言い方をしてるんですけどね、不機嫌になる権利はあると思うんですよ。勝手にその不機嫌さを子供をあやすってやるじゃないですか。なんかキャラメルとかチョコレート使ってご機嫌にしちゃうって。でもあれはやっぱり私は侵害なんじゃないかなと思う。侵害というか、ある種の権利を、まあ、時々はもちろんやるべきだと思うんですね。大人が子供にしてあげるというの意味はいいと思うんだけど、なんかこう、人を不機嫌にしておくっていうのはありだろうと思うんですよ。やっぱり不機嫌になってるからには訳があるわけですから、勝手に人の不機嫌を持っていくなよみたいな感じなわけですけれども、まあそういう事例もですね、ぶら下書いてるんですけど、あの、会議が紛糾してですね、ある人が、あの、もういいとか言ってバタンって戸を閉めていっちゃうみたいな感じですよね。その人は会議の場のみんなの不機嫌を一人で勝手に吸収し持ってって、で、取り残されていたらどうなるかっていうと、ああって感じになるじゃん。自分たちの、あの、紛糾していたイライラどっか行っちゃうんですよね、こういう時に。これをボラスが抽出取り入れって言ってるわけですよ。不投影統一化でやっぱりいけるような気がしちゃうんですけどね。で、しかも、でもそれって罪なことではないじゃんって感じもしなくはないです。しかも非常にこじつけがましい説明に聞こえなくもないんですよ。ただ、日常のそこかしこで見られるという現象に、非常に精神力動的な説明をつけてるという意味では、非常に使い勝手がいいし、あの、いかにもボラスらしいし、現代という人間関係を説明する上でもとても役に立つなと。なんならタスクシュートを使う上での人の感情の動きというものも、これの方がよっぽど東映ドイツ化とか移行対象とかいうよりはよっぽど説明としてはこなれてくるなと、つまり洗練されてるなということは言えると思うんですね。まあそんなことを考えているので、よろしければ名古屋にも来てみて、まあ、名古屋遠いって方は、またオンラインで聞いてくださったりしていただけると、合わせて、あの、習慣化のための精神力道みたいなのに、私は今、まあ、そのコースに入れとは言わないんですけども、でもちょっと考えてみていただくと、非常にありがたいな、というふうに思います。